皆様、大変お疲れ様です。公明党公明自由会派の蒲田千代子でございます。はじめに市長ご就任誠におめでとうございます。山本市長は5月12日、臨時議会の初日、平安時代の教訓書実語経の言葉を通し、常に市民の皆様の目線に立ち、市民の皆様と共に考え、市政への情熱と新たな課題へ積極果敢にチャレンジする姿勢で私を育んでくれた大好きなむつ市を未来に希望をつないでいくため全身全霊で取り組んでいくと力強く宣言をされました。立場は違いますが、私たち議員も市民の皆様の声をお聞きしながら、市政全般にわたりさまざまな課題に共に取り組んでまいりたいと考えております。通告に従いまして、むつ市議会256回定例会にあたり、3項目発展にわたりご質問をさせていただきます。山本市長をはじめ、理事者の皆様の誠意あるご答弁をよろしくお願い申し上げます。質問の1、環境政策についてお伺いいたします。現在、世界中のどの地域におきましても、気候変動による影響を大きく受け、その中の一つの国がパラオ共和国です。日本から南へ300キロメートル、グアムとフィリピンの間に浮かぶ大小200以上の島からなるパラオは、豊かな自然と海洋生物の宝庫です。しかし、地球温暖化の被害が深刻化し、海水面の上昇、台風の頻発、海洋環境の悪化など多くの課題に直面しています。元大統領のレメンゲ・サウさんは、50年前に比べ海面が大きく上昇し、土壌が海水に浸食され、水が庭まで入ってくるようになったため、沿岸地域から内陸へ移住した人が多く、作物も塩水によるダメージを受けていると嘆かれ、さらに温暖化の影響で、暴風雨や台風の頻度が増えていると指摘をされました。近年の暴風雨は予測がつかなくなってきている上に、破壊的な影響を及ぼしています。2020年10月、2050年カーボンニュートラル戦を宣言し、その半年後の2021年4月には、30年後の温室ガス削減目標を 26% から 46% へと大幅改正されました。さらに、2021年6月にグリーン成長戦略を具体化し、エネルギー産業部門の構造転換、大幅な投資によるイノベーションの創出の取り組みを加速化させる必要性を明らかにし、2050年、カーボンニュートラル社会実現の可能性をさらに高めようとしています。地球温暖化防止のための行動は持続的な社会構築に必要なことと認識をいたします。ゼロカーボンに向け持続的に推進していくためにも、地球温暖化をはじめとして環境に対する課題解決に向け、私たちは行動を起こさなければなりません。1、地球温暖化など環境に対する課題解決に向けた環境配慮行動について、2、市民対象の脱炭素社会に向けて実施してきた事業の効果と検証についてご所見をお伺いいたします。次に、グリーンライフポイント事業についてお尋ねします。グリーンライフポイントとは、環境省が実施している事業で、環境に配慮した行動に対してポイントが付与される制度です。日本は2030年までに温室効果ガス排出量を2013年度比で 46% 削減することを米国主催気候サミット2021年で表明をしました。期限まで残り7年と迫っている中、日本の温室効果ガス排出源の6割以上が衣食住の分野です。したがって、国や企業の努力だけでは難しく、国民一人一人に意識してもらう施策が必要です。グリーンライフポイント制度は、環境に配慮した日常の行動をポイント化することで、 人一人が環境問題を自分ごととして、環境に配慮したライフスタイルの転換への機運を高めようとするものです。消費者が環境配慮行動を実践することで、コンビニやスーパー、大手通販サイト、家電量販店の既存サービスの範囲内でポイントが上乗せされる仕組みとなっています。環境問題に積極的に取り組んでいる企業と連携し、環境に配慮したライフスタイルへの転換へ、グリーンライフポイント制度導入についてご所見をお伺いいたします。質問の2は、子育て支援についてお尋ねいたします。乳幼児健診事業は母子保健法に基づいて実施されています。市町村は満1歳6ヶ月を超え、満2歳に達しない幼児、満3歳を超え、満4歳に達しない幼児を対象として、それぞれ1歳6ヶ月健診、3歳児健診を法定健診として実施しています。この法定健診以外にも同法では、市町村は必要に応じ健康審査を行い、また健康審査を受けることを勧奨しなければならないと定めています。本市の乳幼児健診の現状につきまして、対象時期、目的、それぞれの実績についてお知らせください。次に、5歳児健診の導入についてお伺いいたします。乳幼児健診事業には、法定健診と合わせて、市町村の判断でさまざまな健診事業が行われています。国立研究開発法人、国立成育医療研究センターが平成30年3月に発表した乳幼児健康審査事業実践ガイドには、平成27年度現在、全国の市町村で209の自治体において、5歳児健診が実施されているとの報告がありました。現在、3歳児健診から小学校入学の5から6ヶ月前に実施される就学前健診、正式名称は学校保健安全法に基づく就学時健康診断まで市が関わる形での健診は行われていません。3歳児健診と学校保健法安全法に基づく就学時健康診断の間に5歳児の乳幼児健診を行うことは、健やかな体の発育の確認と現行の健診では限界があるとされている発達障害の発見の機会となることに資すると報告があります。5歳児健診の導入についてご所見をお伺いいたします。質問の3、希望ある高齢社会、幸せに年を重ねられる社会の実現に向けた高齢者施策についてご質問いたします。まもなく2025年問題を迎えようとしています。戦後のベビーブームで生まれた団塊世代、私もその一人です。厚生労働省が示す2025年の超高齢の社会像は、高齢化率の高さ、認知症高齢者の急速な増加、高齢者世帯の7割が一人暮らしか高齢夫婦のみ、年間死亡者数が65歳以上で約140万人などと推計され、医療費や介護費の増大、それに伴う現役世代の負担の増大が大きな課題として指摘されています。年齢を重ねても健康寿命や活動寿命を延ばし、一人一人が生き生きと幸せに暮らし活躍できる社会を構築することが重要との思いから、幸せの年齢との例と書いて、高齢社会と表現しました。令和4年4月1日から地域支援事業実施要項の一部が改定され、市町村による認知症総合支援事業に、認知症の人とその家族への一体的支援事業が加わりました。1、これまでの支援との違いなど、事業の詳細と期待される効果についてお知らせください。次に、単身世帯や高齢夫婦のみの世帯が増加しています。認知症の症状に気づいても相談できず、家族や本人だけで悩む空白期間の課題が明らかになっています。悪質な訪問販売などによる消費者被害に遭うケースが増加しているとの 報告や車の運転事故の増加など、生活上の混乱や周囲とのトラブルなどが指摘されています。社会全体での取り組みとして、認知症は高齢とともに誰でもなり得るということを周知し、気軽に相談できる、あるいは SOS を発信できる体制の構築が喫緊の課題と認識いたします。認知症初期集中支援チームの現状と、他の部署への連携について、地域包括ケアシステム構築の現状と、今後の取り組みについてご所見をお伺いいたします。以上、3項目についてご質問いたします。誠意あるご答弁をお願いいたしまして、壇上からの質問とさせていただきます。
市長。鎌田議員のご質問にお答えいたします。まず、環境政策についてのご質問の1点目、地球温暖化など環境に対する課題解決に向けた環境配慮行動についてお答えいたします。環境配慮行動とは、市民の皆様が日常生活の中で参加できる活動であり、例えば不要な照明を消す等の省エネルギー、発進するときは緩やかにアクセルを踏む等のエコドライブ、リデュース、減らす、リユース、繰り返し使う、リサイクル、再資源化の 3R や公共交通機関の利用促進等が挙げられます。市民の皆様の行動がカーボンニュートラル社会には不可欠であり、むつ市総合経営計画に環境、失礼しました、循環型社会の推進を掲げて取り組んでいるところでありますので、市といたしましても、積極的に広報してまいりたいと考えております。次にご質問の2点目、市民対象の脱炭素社会に向けて実施してきた事業の効果と検証についてでありますが、市民の皆様を対象に実施してまいりました事業といたしまして、二酸化炭素を吸収する森林の拡大と林業振興を図るため、森林整備を行った事業者を支援する、むつ市豊かな森づくり補助金や、個人住宅に太陽光発電システムを導入する方に対する、住宅用太陽光発電システム導入支援事業費補助金といった補助事業のほか、町内会の集団回収によるプラスチックごみ等の分別回収を行っております。また、生ごみ堆肥化の普及活動による廃棄物の減量化や、廃油、衣類、小型家電等の回収といったリサイクルの推進にも取り組んでおります。環境省が取りまとめた自治体排出量カルテによりますと、当市の二酸化炭素排出量は、平成17年度は51万トン、平成25年度は49.1万トンでありましたが、令和2年度は 37.8 万トンと減少しております。このことからも、当市が実施してまいりました事業も、二酸化炭素の削減に貢献しているものと認識しております。次にご質問の3点目、グリーンライフポイント事業の導入についてであります。グリーンライフポイントは、環境配慮製品やサービスを消費者が選択した場合に、ポイントが付与されるもので、所定のポイント獲得で景品や特典を受けられ、環境に配慮する行動の動機づけとして有効であると考えております。全国的にはスーパーでプラスチック製のスプーン等を辞退した場合や、賞味期限間際の食品を購入する際にポイントが付与されるほか、資源物の回収や省エネ家電の購入にポイントを付与している自治体もあります。市といたしましては、グリーンライフポイント制度の導入を検討する民間事業者等に必要な情報提供を行うなど、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、子育て支援について および高齢社会実現に向けた高齢者政策についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
子ども未来部長。
子育て支援についてのご質問の1点目、乳幼児健診の現状についてお答えいたします。乳幼児健診は健康状態の確認および疾病の早期発見、早期治療につなげることを主な目的としております。当市では母子保健法規定外の健診といたしまして、10ヶ月児健診および2歳児健診を集団健診として実施しております。対象時期と令和4年度の実績につきましては、10ヶ月児健診は生後9ヶ月以上、14ヶ月以下を対象とし、受診者数は258名、受診率は 97.4% となっております。また、2歳児健診は2歳6ヶ月以上、3歳以下を対象とし、受診者数は271名、受診率は 98.5% となっております。このほか、医療機関での個別健診として、満1歳までに健診を2回、精密検査を1回まで無料で受けられる乳児一般健康診査を実施しております。ご質問の2点目、5歳児健診についてでありますが、5歳児健診は子どもの情緒面や社会性の発達の問題を明らかにすることにより、発達障害の早期発見、早期支援につなげる大切な機会であると認識しております。しかしながら、当市におきましては、健診で子どもの発達特性を把握するための専門性のある医師、心理師、言語聴覚士等の人材確保や、健診後に子どもと保護者の皆様を適切にフォローするための体制が十分に整っていないなどのさまざまな課題があり、現状では実施が困難となっております。そのため、市では、就学前最後の機会となる3歳児健診の受診勧奨を徹底するとともに、保健師による保育施設巡回相談や、言葉の教室、遊びの教室等の発達支援事業の実施、スマイルキッズオフィスにっこりっこでの発達対応に努めております。今後におきましても、子どもの発達に関する相談支援体制を維持し、関係機関と連携しながら支援に努めるとともに、5歳児健診につきましても調査研究してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
福祉部長。
高齢社会実現に向けた高齢者施策についてのご質問の1点目、認知症の人とご家族への一体的な支援事業についてお答えいたします。認知症の人と家族への一体的な支援事業についてですが、これはご家族に認知症の方がおり、このことが原因となって家庭関係が悪化した場合、他の家族との交流や認知症にかかる専門職の方々との話し合いを持つことで、改めて認知症の方を含めたご家族の円満な人間関係を築くことを目的として、新たに認知症総合支援事業の一つに加わった事業であります。市では、この一体的支援事業の趣旨にかなうと考えている事業として、認知症の方とそのご家族が一緒に参加することができる認知症カフェを平成28年度から開始し、現在、市内4カ所で開催しております。令和4年度の実績といたしましては、年間47回、延べ586人が参加しており、こうした事業により、認知症の方を支えるご家族の負担の軽減につながる効果があるものと認識しております。今後におきましては、認知症の方と暮らすそのご家族のお悩みの受け皿として、認知症カフェの活用を促すとともに、誰もが良好な関係の上に、ご家族の日常生活の安寧と、 認知症の方の尊厳のある暮らしが確保されるよう、一体的な支援を進めることとしております。次に、ご質問の2点目、認知症初期集中支援チームの現状と他の部署との連携についてお答えいたします。認知症初期集中支援チームは、認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けるためのサポートを目的とした組織で、認知症サポート医、認知症看護認定看護師、医療相談員、社会福祉士および認知症地域支援推進員で構成され、現在6名の在籍となっております。本チームの現状といたしましては、医療介護サービスを受けてない方、サービスの提供を中断されている方、認知症の症状により対応に苦慮されている方を対象に、ご家族の負担の軽減につながる各種サービスの提供に至る支援を行っております。なお、本チームはそれぞれが異なる機関に所属するメンバーの専門的知見に基づき、サポートが必要な方にとってより良いサービスを検討することを念頭に運営されておりますので、関係する機関との円滑な連携は確保されているものと認識しております。次に、ご質問の3点目、地域包括ケアシステム構築の現状と今後の取り組みについてお答えいたします。はじめに、地域包括ケアシステムは、誰もが介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援にかかる一体的なサービスを提供することに、その主眼が置かれております。当該システムの現状につきましては、地域包括支援センターを中核として、地域ネットワーク構築のもと、在宅医療、介護の連携、認知症施策の推進により、包括的な支援体制の構築が進み、支援が必要な方にとって、効果的なサービスが提供されております。今後におきましても、団塊の世代が75歳以上となる2025年、団塊ジュニア世代が65歳となる2040年に向けて、これまでの取り組みを一層進化、推進するほか、高齢者等見守りネットワークへの協力事業者、認知症サポーターおよび介護予防に取り組む高齢者を増やすなど、地域力の向上を目指し、地域包括ケアシステムのさらなる充実に向け努力してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
鎌田千代子議員。
3項目にわたり丁寧なご答弁ありがとうございます。再質問させていただきます。使い捨てプラスチックによる環境汚染に歯止めがかからないのことは皆様ご承知のことと思います。プラスチックの循環利用協会発表の2021年プラゴミ総排出量は824万トン前年度比でプラスの2万トンでした。77%が有効されたとの報告でございますが、510万トンは焼却して熱を利用して発電するサーマルリサイクルであり、全体のこの7割が燃やされ、二酸化炭素の発生となっております。また、燃やさずにリサイクルできたごみは206万トンで、全体の 25% でした。でも、このうち131万トンが輸出され、国内でリサイクルされたのはごく一部の 1.6% との報告があります。むつ市では、これからどのように取り組んでいくのか、再度伺います。
民生部長。
はい、お答えいたします。プラスチックごみの排出の現状についてでございますけれども、市ではペットボトルと白色トレイのプラスチック系資源ごみについて、ごみ集積所での分別収集と、 町内会等での集団回収を実施しております。その回収量ですが、令和3年度の実績値になりますが、ペットボトルが 168.5 トン、白色トレイが 3.9 トンの合計 172.4 トンとが回収されておりまして、その後資源化処理業者に引き渡しの上、適正にリサイクルされておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
鎌田千代子議員。
プラスチックごみの削減に向けて、新たな国際条約の策定を目指す政府間交渉委員会が、5月29日から6月2日にかけまして、フランスで開催され、本年秋までに条文案を作成することで合意をしています。プラごみが風や波で細かく砕かれ、直径5ミリ以下のマイクロプラスチックになると、魚介類に蓄積して、私たち人体に影響を及ぼすことは、皆さんご存知の通りで大変危惧されているところでございます。山本市長にお伺いをいたします。市長はイメージカラーがグリーンで、ネクタイやジャンパー、ポロシャツなどなどグリーンで統一してこれまで活動を展開してこられました。さらにライフワークとしても山の再生、森づくりに精力をかけられています。山本市長ご自身の活動を通し、私たち日々のライフスタイルに転換に関する考え方についてご所見をお伺いします。
市長。
はい。一つには、今物価高騰によりまして、食料品の値段が上がっておりまして、また電気料金が高騰している中で、食べ物の食べ残しを減らす、不要な照明をつけない、こういった行動を契機にライフスタイルの転換をするチャンスだと私自身は理解をしております。また緑化活動についても、市民に広げられるように、私自身これからも先頭に立って取り組んでまいりたいと思いますので、また、それをですね、市民全体を変えていくきっかけにしたいと考えております。
鎌田千代子議員。
皆様がご自身の健康寿命を考え、健康増進のために、歩いたり、運動したり、食べ物に気をつけたりと、いろいろ気を使いながら生活されていると思います。また、今、山本市長がお話しされたように、同じように地球の健康寿命を考えたときに、自分でできること、また行動する時が来ている、今がその時と考えます。今までサステナブルに関心があったけれども、意識だけで行動になかなかつなげられなかった人もいらっしゃるのではないでしょうか。ポイント還元など、目に見える形で特典が受けられることで、エコな行動が楽しみながら自発的にできるようになります。この今回の導入したいというポイントは、自治体の皆様の意見としましては、ポイント還元で環境のことを身近に考えられるようになったこと、また子どもさんと一緒に環境のことを考えるきっかけになった、そのような声がありました。家族で取り組み、ポイントがこう増えていくのを楽しみにというか、獲得に喜んで挑戦するというそういう楽しみがこのグリーンポイントにはあります。で、この楽しみながら温暖化防止に関する理解を深めていける、自らがまた行動したことによって CO2 削減量が見える化されるという大きなやりがいにもつながっていくと思いますので、このポイントのむつ市でのポイント事業に一歩二歩進めていただきたいと、先ほどは取り組みについて前向きなご答弁をいただいておりますので、ぜひぜひそれを実現できるように取り組んでいただきたいと思います。で、子育て支援について再質問させていただきます。私は229回、また248回定例会におきまして、子育て世代に寄り添う支援として、3歳児眼科検診におけるスポットビジョンスクリーナーの視覚屈折検査機器ですけど、この導入を求めて提案をさせていただいております。弱視をはじめとした子どもの目の病気を瞬時に発見できる屈折検査機器の導入は、早期発見、早期治療につながる大きな一歩でございます。 昨年度の検診から開始されており、屈折検査機器を用いた視覚検査の実施状況につきまして、実績と導入によるメリットをお知らせください。
子ども未来部長。
はい、お答えいたします。スポットビジョンスクリーナーによる屈折検査は、令和4年度に導入しており、受診者297名に対し、眼科の要精密検査者は23名、受診者全体に占める割合は 7.7% となっております。保護者の皆様からの直接的なお声はいただいておりませんが、事前に視覚検査についてご案内しており、検診会場におきましてもスムーズに検査が実施されていることから、検査の実施に関してご理解いただいているものと認識しております。また、導入前の令和3年度におきましては、受診者361名に対し、眼科の要精密検査者は11名、受診者全体に占める割合は 3.0% であり、導入後の要精密検査者の割合が約2倍になっておりますことから、検診の精度向上により、要精密検査者が増加したことが推察され、子どもの目の健康を守ることにつながるものと考えております。
鎌田千代子議員。
3歳児検診、この検診の重要性は、私も2回の定例会でお話しした通り、もう子どもの目の成長は早く、6歳の頃に分かった場合は、本当に手の施しようがないと大学病院で言われたそのお母さんの声から早く導入していただきたいと質問した経験がございます。で、このスポットビジョンスクリーナーで異常と発見されて、その後精密検査で何ともなかったっていうんであれば、それはそれに越したことはないので、まずは早く、一日も早くその状態を検査して納得した治療につなげていただきたいということを思っておりますので、検査体制の充実をよろしくお願いいたします。もう一つの再質問でございます。3歳児検診から就学時健康診断までの空白を、先ほどむつ市の状況をお答えをいただいたところでございますが、この間に全員を対象とした検診を行うことはできないでしょうかと思っております。なぜかと言いますと、幼児自身の持つ要因への支援だけではなく、親や家庭の要因、また経済的問題や家庭環境などの子育ての不適切さを生じる要因への支援、また愛着形成や親子関係において子育てに困難や不安を生じさせる要因への支援につながる、そのような大きな可能性がございます。またさらに、今全国的にもこう問題になっていることでございますが、子どもの貧困の改善や、それから児童虐待の防止、このようなことにも資すると私は考えます。で、先ほども5歳児検診と、それに特化した検診と一歩一歩つなげていただけるように、この間の何かしらのこの全体の子どもさんの検診を行うということは、こういう大きな目的にもつながると思いますので、この空白のこの期間をどのようにお考えか、再度お尋ねをいたします。
子ども未来部長。
お答えいたします。3歳児検診後から就学前までの本市独自の検診につきましては、実施年齢に対する実施の意義を十分に踏まえた上で、実施内容や運営方法の検討、関係医療機関との共通理解、医師等の専門的人材の確保など、検診の実施体制づくりはもちろんのこと、合わせて検診後のフォロー体制についての検討も必要であり、多くの課題があるものと考えております。市といたしましては、今後におきましても、これまでの検診を継続し、発育・発達の遅れ、疾病の早期発見に努めるとともに、必要に応じて関係機関と情報を共有し、 連携を図りながら適切な支援に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
鎌田千代子議員。
県内の状況は、弘前市が行っていると承知をしております。で、むつ市と同じような自治体でやっているところへの先進地の視察とか、また私としてはその専門的なことはやっぱりスタッフが全員揃わないとできないということは承知をしているのですが、子どもさん全員に入学前、検診の前のこの空白期間全員に一人一人に焦点を当てるということは、やっぱり全体的な検診の場を作らないとなかなか全員の検診にはならないのではないかなという思いがありまして、その5歳児検診と専門分野の検診もプラスなんですが、全体に目配せしたむつ市としての子どもたちの成長に目の届く検診をここでやっていただきたいというのが切なる希望でございます。で、子育て中の皆様のこの検診によって大きな安心に大きくこう一歩つながると私はそう思っておりまして、なんとか早期導入へ取り組んでいただきたいと強く要望を申し上げます。質問の3の再質問でございます。認知症が原因で悪質な訪問販売などによる消費者被害に遭うケースが増加をしています。また車の運転事故や生活上の混乱、周囲とのトラブルなどが問題視され、認知症の早期発見、早期対応のために認知症初期集中支援チームの活動が欠くことのできないものと現在なっております。さらに認知症の政策は総合戦略新オレンジプランの中でも重要な柱として位置づけられています。この支援チームの活動に市としてもより力を注いでいただきたいと願っております。2025年問題、また2040年問題、超高齢化社会における本市の65歳以上の占める人数と、本市をはじめ各自治体が導入している私ノート、エンディングノートの取り組みについてお知らせください。
福祉部長。
お答えいたします。はじめに市の65歳以上に占める人数についてでございます。市の人口に占める65歳以上の人数についてですけれども、第8期むつ市高齢者福祉計画介護保険事業計画において高齢者の人口は2025年令和7年になりますけれども 18,274 人、令和22年2040年につきましては 14,911 人と推計してございます。次に本市のエンディングノートについてでありますが、人生の最後に向けて医療、介護、葬儀やお墓などに関する自分の思いを大切な人につなぐためのエンディングノートを平成30年度から無料で配布しております。エンディングノートに関心を持っていただくためにホームページに掲載するほか、出前講座や各事業で周知を図っているところであります。今後におきましてもエンディングノートを含め様々な施策を通して市民の皆様方が幸せに年を重ねられるむつ市となるよう努めてまいります。以上でございます。
鎌田千代子議員。
五所川原市は65歳以上の市民が所定のボランティア活動に参加するごとにポイントがたまるアクティブシニアポイント事業を今年度9月から始める方針を打ち出しました。対象としましては、市内介護施設での食事配膳や催しの補助、施設利用者の話し相手などのほかに、市主催の介護予防教室の運営補助など、1時間の活動1ポイント100円と算定し、たまると年間100ポイント1万円を上限に商品券と交換できます。財源としましては、介護保険料や国の交付金、事業の目的は高齢者の地域貢献、社会参加による介護予防を推進することを目標にしています。むつ市は優しさでつながるまちづくりに取り組んできました。 山本市長はこの度の選挙戦において、6つのポリシーとなる政策を掲げ、4の2番に医療と福祉をつなぐ、年を重ねることを喜べるまちづくり、一人一人が幸せに年を重ねられる6つ市を挙げています。山本市長の手腕を発揮していただきたい、希望となる新たな五所川原市と一緒ではという思いではございませんが、むつ市の独自の政策を私は期待を申し上げまして、今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。